は短くですね、聖書からお話をしたいと思います。今日はクリスマスということで、一般ではさっきも言われましたけども、イエス・キリストの誕生日というふうに言われています。正確に言うと、イエス・キリストが生まれたのは12月25日ではありません。それはローマの異教のとんでもないお祭りの日なんですね。だから厳密に言うとちょっと25日のお祝いするのはまずいんですけれども、ただイエス・キリストという方が神であられたのに人になってくださったということを、教会ではちょっと難しい言葉ですけど、受肉というんですけれども、これは特別な出来事です。これは歴史を変えました。でどういうことかと言いますと、日本人が神様というとですね、何でも神様にする民族なので、山の神、海の神、火の神、風の神、いろいろありますね。でいろんなものを神様にしますけれども、聖書が言っている神様というのは根本的に違います。私は昔よく天と地を作られた神様と言ったんですけれども、最近は黙示録というのがよく分かってきたことがあってですね、全宇宙を作られた方ですね。カイラス山というのがですね、あって、仏教では須弥山と言いますけれども、仏教のすごい本棚のところですけれども、私はそこに行ったことがあるんですね。チベットの雲東区の方ですね、もうすごい高い山ですけれども、そこまで行ったことがありますが、そこに行った時ですね、感動したことがありました。私は大阪で生まれて東京で10年間いたんですけれども、それから長崎に来たんですが、天の川ということを小さい時から聞いてたんですが、絵本でも見たんですけど、天の川が分からなかったんですね。天の点々だったんですね、いつもですね。ところがカイラスに行った時に本当に天の川でして、真っ白なんですね、星だらけで。しかもその星が真っ白だけど明らかに星なんですね。一つ一つがものすごくこう輝いてるというか、まばたいてるというか、そしてだけど真っ白なんですね。白く埋め尽くされるぐらい星があるんですね。そういうことをちょっとあまりにもすごかったんで感動しましたし、正直信じきれないぐらいですよね。でこう手を伸ばしたら掴めそうなんですね。これ全然大げさじゃありません。それぐらいすごいんですね。でその時に、あ、天の川って、これは天の川だ、天の川と書いて天の川と言いますけど、まさに天の川だなと思ったんですね。でその時初めて本当に天の川だなと思ったんですね。でその星の一つ一つ、そしてその星が輝いている真っ暗な空、全宇宙ですね、その全てをクリエイト、創造された方が私たちの信じている聖書の神様です。ですから地球というのはその星の中のほんの小さな、銀河系の中の太陽系の中のほんの小さな一惑星にすぎません。その小さな一惑星の中のほんの小さな私たちは人間にすぎないので、いわば地の中のチリチリチリって感じなんですね。ところがその地の中の私たちの、この地のない私たちとのところに神様は来てくださったんですね。全く私たちと同じように少女マリアから、男女の交わりによってではありませんが、少女マリアから聖霊によって命を受けたか、人間と全く同じこの肉体を持って地上の体を持ってきてくださったんですね。これはすごいことなんですね。神様の愛っていうのは、向こうからこっちに来てくれます。言葉にするのはものすごく簡単ですけれども、そんなに簡単なことじゃありません。神様は自分が全宇宙を作られた霊って書いてあるんですけどもね、そういう方なのに全く私のところに来てくださって、私と同じようになってくださったんですね。あなたが今どこにいても、あなたがどんな境遇になっても、神様はあなたのところに来てくれます。人は調子のいいときは集まってきます。お金があったり立場があったり影響力があると。でも何もかも失って、そしてゼロじゃなくてマイナスが増えたとき、ほとんどの場合人は去っていきます。それでもいてくれる人は本当にあなたを愛している人です。残念ながらあんまりいません。でも神様はどんな時でもあなたの方に来てくださる方なんですね。もちろん私は喜んでこの人に近づきますけれども、神様の方が私の方に走り寄ってきてくださる。神様の方が私たちに来てくださるんですね。神様は私たちに神になれとはやれませんでした。この全宇宙を作られた方なのに全く人となって私も来てくださったんですね。その理由はですね、皆さん人間はいいものだと思いますか、悪いものだと思いますか。この前石垣島に行ったんですけど、そこで牧師の方がお話をされてですね、彼は66歳なんですけど、彼が小学校の時先生が聞いたそうです。 人間は小惑説か小伝説か、ね、小惑説か小伝説かどっちだと思ったらですね、静伝説か静伝説かしたら、みんながね、良いって本手を挙げて、彼とその牧師さんと、牧師さん、小学生の時さんと先生だけが悪い方に手を挙げたって話をされたんですけども、本当は人間は神に聖て使えたから素晴らしかったんです。本当に素晴らしかったんです。でも人間は神様から離れましたので、本当に罪深くなったんです。だからどっちも本当なんですけど、残念ながら今の人間は、そんな立派ではありません。長生きすればするほどわかるはずです。自分の中に、確かにいいものもあるけど、残念ながらそれも勝って自分でも嫌になるぐらい見たくないような醜いものや汚いものがあるということに、向き合う人なら気づくはずであります。なぜそうなったかというとね、神様から離れたからなんですね。で、キリストの二つ目のポイントね、今日三つ話したいんですけど、一つは誕生のことを言いました。二つ目はね、十字架です。で、なんでイエス様が十字架かかったかというと、これは人間の罪を許すためってことなんですけども、罪っていうとね、ピンとくる方もいると思う。中にはね、あ、俺も罪深いと思う。でもある方は、いや、俺は真面目に生きてきた、誠実に生きてきた、真剣に生きてきたと思う方もいると思うんですね。で、罪っていうのはですね、日本人が考えてちょっとずれるんですね。罪っていう言葉は言語ではギリシャ語でハマルチアって言います。的外れって意味です。的を外してますよってことなんですね。だからどんなに一生懸命生きてもずれちゃうんですね。どんなに一生懸命生きても的が合わなくなってしまうんですね。これを的外れって言うんですね。まあ、結婚式の式を私はよくします。で、教会でもよくやるんですけど、時々式場でやったり、あともう一つはホテルでやります。すごくいいホテルでやったり立派な式場でやると、必ず和服を着た少し年配の、結婚式を仕切っているご婦人がおられます。品の良さそうな。で、私は結婚式でお話をします。必ずいうことがあるんです。いくつかポイントがあるんですけど、一つは必ずこのキリストの話をするんですけども、今二人は本当に愛し合っていて、本当にお互いを大切に思っていると。それは本当ですって、嘘じゃない。でもどんなに本当にそう思っていても、これから長い人生を歩んでいくときに、一生懸命なのに、真剣なのにすれ違ってしまうことがある。そしてずれていってしまうことがあるって。それはお互いが悪いというよりも人間である以上避けられない。本当の誰が好きだったら自分のことをさらけ出すけど、さらけ出せば出すほど最初は受け取れるんだけど、受け取れないことが出てくるって。そしてうまく噛み合わなくなってしまうことがあるって話をするんですね。で、そこでそこからでも本当の愛が始まるし、そこから十字架の恵みが始まるんですよって話をするんですけれども、そうしますとですね、新郎新婦はですね、残念ながらね、その時ほとんどね、一番いい時ですから、ふーんって顔して聞いてるんですね。ところがですね、一番誰が感動するかというと、今言ったその世話役をしている品の良さそうなご年配のご婦人ですね、そのホテルや結婚式場の仕切っている方が真剣に聞いて感動してですね、必ず終わったと言われるんですね。本当に今日はありがとうございましたって、とっても良いお話だったと。こうね、職業上の言葉とは思えない思い込みとニュアンスが入ります。で、知ってらっしゃるんですね。人間はどんなに一生懸命生きてもずれるんです。うまくいかないんです。誰かを責めても解決しません。犯人探しをしたってぐるぐる回るだけです。どうしてそうなったのか、それは私とクリエイト、本当に私を作って命をかけて愛しかさっている方を背中を向けて生きるから。だから罪の中を生きなきゃいけなくなる。ずれてしまった結果、一生懸命なのにうまくいかなくなるんですね。でもイエス様はそのズレを正すために、ね、罪というのは必ず裁きを受けます。呪われます。それを全部引き受けて死んでくれたのがこの十字架なんですね。キリストは十字架でその私たちのどうすることもできない罪、醜さ、汚さ、その結果もたらされる裁きや呪いや時には病気や体の病気、心の病気、いろんなものを全部引き受けて身代わりに死んでくれたのが十字架なんですね。だからキリストは神なのに人になったわけじゃなくて、私の代わりに裁きを受けて地獄にまで行きました。今日はテーマが違うのから話しませんが、人は死んで終わりません。この体は朽ちます。焼かれていいんです。でも霊は残ります。そしてキリストを信じている人は復活の体だって、永遠に朽ちない体をもらって永遠に神と共に行きます。一般である天国です、ね、で、そうでなければ人の霊は永遠の滅びに行きます。一般である地獄ですね。今日はテーマじゃないのでこれ以上話しませんが、 その地獄に代わりに行ってくださったので、これが十字架ですね。そして三つ目に復活して蘇ったんですね。だからキリストを信じると許されてマイナスがゼロになるだけじゃなくてプラスに逆転するんですね。人生には思い出したくないことやあれさえなければと思うことはきっとあると思うんですね。で、その事実はどんなに頑張っても変えれません。終わってしまったことは。でもその事実をなぜあれさえなければ思うかというと、それが今マイナスをもたらしているから、この後もマイナスしかもたらさないと思うからあれさえなければと思うんですね。人生は変わりませんが、本当にキリストを信じて感謝していくと、その事実は変わらないのに、その事実がマイナスではなくてプラスをもたらす方に逆転する。そのことを思い出したら、もう思い出したくないと思うことから逆にそのことを思い出すということに、こんな失敗をこんなに祝福に変えられたっていう喜びに変えてくださることができる。それが復活なんですね。で、今日はイエス・キリストのことを話してくれって言われたんですけど、誕生と十字架と復活、この3つなんですね。私がですね、以前久留米に行って今は東京に来ましたけども、一人の、女性の牧師の方がいらっしゃいますが、この方は高校の先生でした、ね、そしてところが高校の先生で私立高校の福岡で先生をされたんです。でもいろんな問題が当時あって、高校には本当にその先生は心痛まれてですね、もう先生を辞めようか、もうちょっと言うとですね、もう先生だけじゃなくて人生も辞めたいと思うぐらい追い詰められていました。そしたら一本の電話が突然かかったんですね。それは大学時代の、体育大学だったんですけども、体育大学に行ってた時代のお友達から電話でした。本当に久しぶりだったんですね。それで懐かしいから、ああどうしたのって言ってね、言ったらですね、彼女は言ったんですね、そのお友達がですね、突然電話してごめんねって、でもどうしてもお祈りしてるとね、あなたのことが気になって仕方がないの。だから突然でなんか失礼かなと思ったけど、どうしても気になって仕方がないから電話したんだって、元気にしてるのって言われたんですね。で、彼女はものすごく明るくしてたんですけども、それ聞いた瞬間びっくりしたんですね。どうして分かったのって、いや分かったんじゃなくて、私クリスチャンになったんだけど、どうしてもあなたのことが気になって仕方がなくて、もしかしたら失礼かもしれないけど何か困ってるんじゃないのって言ったんですね。彼女はびっくりしました。それで、いや実はもう先生も辞めようと思ってるし、生きていくのも嫌になってるんだって、行ってもいいって、ぜひ来てって言って、次の日彼女は行ったんですね。佐世保の方です、行った方の方は。そして久しぶりに、大学時代の仲間ってのはね、大学時代の仲間ってのはもうすぐ心が落ち着きますので、話をして、徹夜で話をして、その彼女はイエス様を信じました。彼女が彼に電話した、その先生の方が電話したんじゃなくて、彼女の方がその先生に電話したんですね。で、別に電話しようと思ったんじゃなくて、お祈りしてたら神様からそう促しが来たんですね。神様の方は彼女が苦しんでいることを知ってたんです。そして神様の方からってお願いしたんですね。今その女の人は、嫌だった高校の先生がすっごく祝福された後、喜んで、牧師になるために先生を辞めて進学校に入って牧師になって、今東京にいます。神様の方はからあなたの方に来てくださるんですね。で、私の母はですね、今83歳、ね、耳が遠くてちょっと大声を出さないといけなくて、なんかちょっと大変なんですけれども、明るい方です。ところが実はですね、目が悪い一級視覚障害者です。全盲ではありませんけれども一級視覚障害者です。そして、盲学校に行ってました。で、その頃彼女はとっても暗かったそうです。私は知らないお母さんですけどもね、まだ独身時代、すごく大金持ちの大木問屋のお嬢さんだったんですが、4人娘の3番目、厳密には5人いたんですけど1人亡くなった。で、お父さんが幼少の頃3歳か4歳かの時に亡くなってしまいました。番頭さんが寝台を乗っ取って持っていきました。お母さんは、本当にお嬢さんで、もうそういうことは一切わからないので見事に乗っ取られてしまいました。それで、お母さんは和裁ができたんですけども、それで生計を立てて極貧の中を通りました。今と違います、時代が本当に貧しかったようであります。で、彼女は思ったんですね、私の母は、こんなに私が不幸なのは私の目が悪いから、お父さんが死んでしまったから、家が貧しいからだって。そして本当に暗く生活したんですね。頭は悪い方ではありません、とってもいい方です。でも盲学校に行って普通の学校に行けなくてとってもつらかったようです。その盲学校に一人の、素敵な男性がいたようです。 その男性がいつも明るくて素敵だったので母は憧れたようですけども、その男性が実は教会に行ってるということを知って誘われて教会に行きました。生まれて初めて教会に行ったんですね。17歳か18歳の時だったんです。その時にね、母はね、今でも言うんですけどね、初めて教会に行って分かったことがあったって。私が不幸だったのは目が悪いからじゃない、私が不幸だったのはお父さんが早く死んだからじゃない、私が不幸だったのは家が貧しかったからじゃないって、私が不幸だったのは私の中に罪があったからだって分かったんですね。ものすごく温かい神様の愛に触れられた時に、母は誰かのせいにすることじゃなくて自分の中にある罪に気がついたんです。そしてその罪をキリストは十字架で全部引き受けて代わりに死んでくださって、私たちに祝福を与えたいと思っている、本当に私たちを愛してくださっていて祭壇を願っていると分かった時に、母はもう泣きながら悔い改めて質問を死んだそうです。私の知ってる母はですね、明るいんです。私の知ってる母はですね、肯定的なんですね。私の知ってる母はですね、バカがつくほど正直でですね、嘘をつくときは嘘をついてますって誰もが分かるような嘘しかつけないぐらい正直な人なんです。でも父が言ってました、バカ正直やろうって、でもそこに惚れたんやってね、大阪の人なんですけど、ね、とってもいい家庭でした。私は父と母のもとに生まれてよかったと思っています。母はやっぱり目が悪かったし、いろんなハンディがありましたけど、私はその母でよかったと心の底から思っています。彼女は神様に出会ったんですよね。そして最後にね、ちょっと復活の話をしたいんですけれども、今人吉で牧師をしている熊本の出身の男性がいます。で、彼はお酒が大好きでして、中学から飲んべえで、もう家族公認でいつも飲んでおりまして大好きでした。悪いお酒ではありません、明るいお酒でした。ところが結婚してから、まあ、そのお酒がちょっと飲みすぎてですね、借金がかさんで、まあ、お酒とギャンブルに手を出してしまいまして、借金がかさんでちょっと家庭がバラバラだったんですね。で、子供が4人生まれたんですけど、1人はハンディを持った子で、そしてもうちょっと家庭がバラバラだったんですね。で、子供はその地域では女の子であるにもかかわらず、その地域で警察の官が、警察としては彼女の娘の名前を知らない人はいないっていうぐらい、まあ、ぐれておりました。そういう状況だったんですね。で、大変な状況だったんですね。とか、その時にお母さんがまた教会にエス様を信じました。で、奥さんが救われて、最初奥さんは、まあ、みんなのせいにしたんですけど、本当に救われて変わったんですね。で、変わった奥さんに連れられてご自身も教会に来て、まあ、話が悪くないから信じるとか信じたんです。でもまだ本気じゃなかったんですね。クリスチャンにはなってもお酒は飲んでおりました。で、やめれますよねって口ではなりますけど、心からそう思ってなかったんです。とある日ですね、飲んだ勢いでですね、娘の頭をこづいたわけですね。まあそんな悪い放蕩する息子だから、娘だからですね。そしたら面白いことに、娘の頭は全然痛くも痒くもなく石頭だったんですね大丈夫で、こづいたお父さんの指が真面目に2本折れたんです。彼は片枠大学でした。今でも熊本では名の通った片枠大学です。本当に仕事はすごくできるんです。ところが2週間仕事できなくなったんです。その時初めて彼はですね、神を感じたんです。これはまずいって、本当にまずいって、子供をこづいてしまって、これは神様の警告だって、もうこれ以上酒飲むのはやめようって、生まれて初めて本気でですね、お酒をやめたいと思ったんです。そして神様に祈って、お酒やめさせてくださいって。でも分かってるんですよ、本当に好きだから、やめれる自信が全くないから、神様やめさせてください、でもとても自信がない、なんとか助けてくださいって祈ったんですね、生まれて初めて。そして眠りました。その次の日の朝、全くお酒に対して興味がなくなったんです。彼は今でもその話をするときは生き生きと話します。心の底から悔い改めたら人は全く新しくなれる。その次の日の朝から今に至るまで 10年以上かありますけど、一滴も酒を飲んだことはありません。今でも片枠大学で仕事はいいので、仲間とよくこうちょうど忘年会のシーンですね、忘年会新年会、付き合いがあるので、付き合いがないと仕事がなくなりますから、付き合いに行くんですけど、目の前でお酒をどんなに勧められて、どんなにお酒がこう回っても全く欲しいと思わないそうですね。で、昔はあれだけ飲んでたのに、最近はですね、酒飲みが嫌いだとか言ってました。よく言うなって感じですね何を言いたかったね、人には自分ではどんなに頑張っても変えれないことがある、どんなに頑張ってもできないことがある、でもそれを全く新しく作り変えてしまう力があるんですね。それが復活の力です。最後にお話をありますが、キリストを信じるってことは間違いないでください。生まれ変わるって書いてある聖書に、 新しく生まれる。英語ではボーンアゲインと言います。これは今まで生きてきた人生に何か継ぎはぎをして当てるのでもなければ、何か今までのことを新しくたこう何て言うんだろうね、ちょっと変えるんじゃなくて、今までの自分には全く死んで全く新しい自分になることを意味します。生まれ変わるんです。見た目は変わりません。でも内側にはっきり変化が起こります。そして全く新しい人生に入るんですね。自分の内側が変わってしまうんですね。それをボーンアゲインと言います。これは宗教ではありません。神様を信じると神ご自身が人ではなくて私の内側に、あなたの中に来られます。そしてあなたを全く新しくして、まあ、永遠って言うんですけれども、神と共に歩む人生に導かれます。神様を信じてもいろんな問題は起こります。でも全く意味が変わります。その問題に対して立ち向かっていく力、その問題さえも祝福に変えてくださることを見ていくことができるようになりますね。ぜひ今晩ですね、まあ、クリスマスの日ですけれども、もう一度言いますが、正確に私は生まれた時ではないんですが、神様が、全世界を作られた神様があなたを愛して本当にあなたが祝福された人生を歩んでほしいと思って人となってくださった特別な日です。この方に心を留めてですね、この方と共に歩む人生はどんなに素晴らしいかを知ってですね、歩んでいってほしいなというふうに思います。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。この良き日にこうして、一緒に集まって神様を賛美し御言葉を聞くことができたことをありがとうございます。今日来られた方がどういう人生にできたか私は知りませんが、あなたはよく知っておられます。その一人一人の人生に神様の御手を伸ばしてくださって、神と富永人生の素晴らしさを知ることができるように、たとえ高に導いていってください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。